特集、非正懇談会から。昨年8月から11月に、市政の様々な分野、テーマごとに、市民団体の代表などを招き、全9回の懇談会を開催。市長や幹部が、いただいたご意見、ご提案に回答しました。その中から一部を紹介します。各分野、テーマ、開催日。防災、市民安全。安全安心な街づくり。8月17日。高校生。新しい時代への私たちの提案。8月26日。環境。環境と共同。10月1日。障害学習。少子高齢化社会における。障害学習活動の推進、10月14日。福祉、健康で安心して暮らせる地域福祉のあり方、10月29日。産業、農商工連携について、11月1日。次世代、地域における子育て支援、11月10日。市民参加、市民共同、市民参加と共同によるまちづくり、11月11日、まちづくり、地球温暖化防止とまちづくり、11月15日。防災、市民安全、自主防犯活動。問い、私たちの町内会では、年間を通して青色パトロール車などの夜間パトロールや昼間の子どもの見守り活動に取り組んでいます。これは直接的な犯罪抑止力だけでなく、協力、触れ合いの輪の広がりにもなっています。今後も町内会活動の一環として継続しますので、市も協力をお願いします。答え、市内の犯罪発生件数は、平成15年以降、自主防犯活動の活性化により減少してきたと思います。各町内のパトロール活動には感謝申し上げます。今後もパトロール用品の無償提供や、青パト活動への補助など、できる範囲での支援を続けていきます。高校生、市内緑化の推進。問い、市内にある街路樹や花壇、フラワーポットなどをもっと充実させてほしい。緑豊かな生活をし、みんなで環境を守っていこうという意識を高めていくことが必要だと思います。答え、道路の樹木や花の管理は、沿線住民の皆さん、企業、学校などの街路樹愛護会や、道路、河川などを定期的に清掃するアダプトプログラムなどで共同していただいています。JR 安城駅からデンパークまでのフラワーロードなど。まずは身の回りのできるところから緑化を進めてみませんか？行政もできる範囲で協力します。環境、環境ボランティアとの共同に指針を。問い、現在行政と環境ボランティアは様々な活動で共同事業を実践し、多くの成果を上げています。しかし現状では、行政と各ボランティアとが個別で各事業を実施しているのではないかと思います。共同で事業をする場合、何か指針を作ってはどうでしょうか。答え、現在は愛知共同ルールブック2004が共同の指針となっています。自治基本条例の施行後、市民参加条例の策定に引き続き、共同に関する指針、仮称を作成していきたいと考えています。障害学習、ブックスタート。問い、子どもたちは本を読む機会が減っているように感じます。幼い頃から本に親しんでもらうために、4ヶ月検診くらいから、ブックスタートを始めてはどうでしょうか。答え、ブックスタートについては、 子供の読書活動を推進する上で、大変意義深い事業の一つと考えます。その際、ただ本を配布するのではなく、安城の独自色を出したものにしていきたいです。例えば、環境に関する絵本であったり、安城に縁の深い新見南吉に関するものであったり、しばらく時間をいただきたいと思いますが、今後実施に向けて検討していきます。ブックスタートとは、絵本を通して赤ちゃんと触れ合う大切さを実演で伝え、本を手渡しする事業のことです。福祉、災害時、要援護者支援制度に関する、要援護者の個人情報取扱い。問い、要援護者支援制度を活用するためには、地域の要援護者の情報を同じ町内に住んでいる町内会、自主防災会の役員、また副支員や同じ組の組長も知っておく必要があると思います。副支員や組長会議で口頭で伝える方法が良いと思いますが、個人情報の取り扱いについて誤りがあればご指摘ください。またこの制度の個人情報についての解釈を関係する人たちにお伝えくださるようお願いいたします。答え、災害時要援護者支援制度では、災害時の支援だけではなく、日頃の見守り活動への使用も想定し、同意を得た上で個人情報を登録していただいております。情報を活用する支援者の範囲は、自主防災組織、町内福祉委員会の役員、民生児童委員、地域支援者としており、組長も含まれると考えています。なお、制度創設から時間が経過しているため、関係者へ改めて趣旨の説明をしてまいります。産業、安城市のビジョン。問い、安城市を全国にアピールするために何を前面に打ち出していきますか？明治時代には日本デンマークとして全国的に知られ、農業を中心にいろいろな産業が発展したと思います。現在では内陸工業都市のイメージが強くなってきていると思います。答え、現在本市の主要産業は自動車関連産業です。しかし、それだけでは安城をアピールするという面で少し物足りなく感じます。そこで農作物であれば、直接地元の人にも行き渡り、安城の名前も広まりやすくなると思います。自動車産業も従来の事業だけでなく、新しい製品開発にも力を入れているという話も聞きます。これから農商工が連携し、産業面でアピールできるように努めたいと考えます。次世代、学童保育。問い、現在の学童保育は、小学1から3年生を対象としています。しかし、4年生の受け入れも求める声が、保護者から強くあります。放課後や休校時に、安全に過ごせる環境を確保することが必要です。4年生まで拡大できないでしょうか。施設に余裕のないところが多く、今後も3年生までの受け入れ維持を最優先に、施設確保していきたいと考えています。また、池浦町のように、地域の要望を汲み取り、町内公民館などを利用して、民間児童クラブを立ち上げ、6年生まで受け入れている例もあります。市ではこうした取り組みへの支援をしていきたいと考えています。市民参加、市民共同。市民参加と共同によるまちづくり。問い、安城市自治基本条例では、自治の実現のために市民参加と共同によるまちづくりを進めるとあります。総合計画では、どのような町を目標として推進していくか、なかなか想像できません。現在は、 財政、福祉、市民サービスなどが充実していると感じていますが、市民一人一人が主体的にまちづくりに関わるには何が必要なのか、それも含めて考え、行動する市民力の向上を図っていけたらと思います。答え、市民参加と協働の実現のためには、市民のエンパワーメントを高めることが大切であると考えます。そのためには、開かれた市政に関する情報の提供が欠かせないと思います。市の機関だけでなく、地域住民のコミュニティが積極的に公共的なサービスの提供主体となり、教育、子育て、まちづくり、介護、福祉など身近な分野で共助の精神で活動する新しい公共の考え方もあるのではないかと思います。まちづくり、心豊かなまちづくり。問い、北部地区、三河安城地区、桜井地区など区画整理でとても住みやすい街ができました。これからは物理的ではなく精神的に住みやすい街、心に潤いができるような街づくりをお願いします。答え、検討中ではありますが、安城と縁の深い童話作家、新見南吉にちなんだ街づくりをしてはと考えています。例えば、南吉がかつて教鞭を取った安城高等女学校のあった中心市街地の道路で、南吉の名称を冠した通りを作るというのはどうでしょう。南吉の物語を思い起こすような装飾や、歩いて楽しめる工夫など、新見南吉を生かした街づくりを市民の皆さんと検討していきたいと思います。また、市外の人にも認知されるよう、今後、市民から幅広く意見を聞き、研究していく必要があると考えています。ご利用ください。ご意見ボックス。あなたの声が市長に届くご意見ボックス。市政に対するご意見やご提案を募集し、今後の行政に役立てていきたいと考えています。未来の安城を育てるための前向きなご意見やご提案をお待ちしています。用紙は市役所1階案内、市政情報コーナー、各地区公民館などで配布していますので利用してください。以上、詳しいお問い合わせは、秘書課広報広聴係、電話 71-2202 へ。